is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。9月27日、335回の QRL でございます。今週ね、27日今日はですね、9月最後の放送になりますね。はい、もう来週は10月でございますけどもね。まあ、この時期は、各地でね、運動会がね、開催されるというようなことでね、あちこちで、花火の音がしたりですね、子どもたちのこう声援がね、聞こえてくる時期でございますけどもね。まあ、このところ雨がね、だいぶ降ったりやんだり、場所によってですね、豪雨が突然降ったりとかでですね、運動会の方のですね、日程が延期になったりとかいうようなところもね、出てるようでございますけれどもね、皆さんいかがでございましょうかね。はい、まあ、私といえばですね、先週ぐらいからですね、風邪の方がひどくてですね、声が普段と違うんではないかというふうにね、ご指摘をいただく方もいますけれどもね、まだちょっと復活してないような感じもいたしますけどもね。はい、皆さん、季節の変わり目はですね、気をつけていただきたいなと思いますけどもね。はい、今日はですね、QRL この後、話題あれこれということでですね、最近の話題などを中心にですね、お伝えしたいなというふうに思います。QRL335 回早速スタートです。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーお送りしたいと思います。今日はまあいろいろとですね、話題をあれこれということでお伝えしたいなと思いますけどもね。はい、まあ、先週はですね、この防災に関するですね、まあ、アマチュア無線の関わり、これについてね、お伝えいたします。まあ、この我々がですね、放送しているコミュニティ FM 放送というのもですね、時と場合によってはこの災害のための放送局ということで、放送するというような形になることがあるんですよね。まあ、あとはですね、臨時災害放送局ということで、普段まあ放送局の免許がなくてもですね、災害が発生した場合に、この地域の皆さん方に情報を送るためにですね、臨時に開設する放送局というようなことでですね、こういったものがですね、開局することができるということなんですね。で、今回まあ8方面でですね、非常に大きな地震がございましたけれどもね、この震源地ともなりましたこの厚真町ですかね、こちらにですね、臨時災害放送局が立ち上がったということでね、情報が入ってまいりましてですね、81.4MHz 出力 50W ということで、厚真町のですね、厚真町役場、こちらにですね、設置されているということでございますね。で、厚真町の一部に、この情報をお送りしているというようなことでね、この災害放送が立ち上がったということでね、ございますけども、この臨時災害放送というのはですね、この激甚災害等でですね、非常に被害が発生した場合にですね、この役所ですね、いわゆる例えば西東京市とかですね、この、市区町村がですね、免許人になってですね、この放送を行うというようなことで、まあ、事情が事情なので放送局の免許を下ろす際の申請等も非常に、簡易にですね、手続きができると、最悪はですね、もう電話一本でですね、開局することもできると。これはもう東日本大震災の時にもですね、そんな形でですね、臨時に放送を始めたというようなところも、あるわけでございますけどもね。まあ、こういう形でですね、臨時災害放送局というのが、この厚真町、こちらの方に立ち上がったということですね。この放送はですね、 災害放送をですねずっとこの地域にお送りしているということでございますんでね、いろんなボランティアの方とかですね、また既存の放送局とかですね、そういったところが協力してですね放送しているということなんですよね。で出力もですね、通常はコミュニティ FM 放送は最大出力は 20W なんですが、ここは必要に応じてですね 50W あるいはそれ以上のですね送信出力を、放送用として送信することができるというふうにされているわけでございますね。でまた放送機もですね災害時の放送機材ということで非常にですねコンパクトにまとまっているというものでございますんでね、災害の時はいつでも簡単に、設置ができるというところになっているところでねあります。このあたりはですね既存の放送局をこの災害放送というふうにですね切り替える場合もありますしですね、放送局がないところはですねこのような形で、臨時に開設するというようなところでね、放送を行っているというところですね。東日本大震災の時もですね、非常に多くの、被害が出まして、それぞれの地域でこういった放送局が立ち上がったのですが、現在はその役目を終えて全てですね、臨時災害放送は閉局しているというところですね。過去にはですねこの臨時災害放送から通常のですねコミュニティ FM 放送に切り替えて運用を継続しているというところもあるんですけどもね、なかなかこのあたり、平常時の運用をしていくというのがですね非常に大変ということでですね、そこまでには至らないというところがねあるようでございますけどもね、自治体によってはこういった臨時災害放送用のですね機材のみをですね用意しておいて、いつでも放送を行うことができるようにですね、備えているところも多くなってきていると、こういうわけなんですよね。放送局もですね通常の放送があればこういう形で切り替えられるんですけども、なかなかこの放送局をですね開設するにあたってはですね、特に都市部は、割り当ての周波数の問題ですとかですね、さまざまなことで、この開局するのが難しくなっているところなんですが、普段は放送はできなくてもですね災害時には、放送ができるようにですねこういった設備のみを備えているというところもあるということでございますね。はい、こういったものがね、役に立たない、ようなですね状況が続けばいいんですがね、やはりこういう時代でございますからね、いついかなるところでですね激甚災害発生するかも分かりませんのでね、このあたりはですね非常に気をつけておきたいなと、備えあれば憂いなしというところでございましょうかね。はい、ということでございます。というわけでね、この気象のですね、様々なこう変化によるですね災害、こういったものがですね非常に、こんな形で問題になるわけでございますがね、我々アマチュア無線のですね運用といたしましては、気象というよりもねこの太陽活動のですね、ところこれも気になるところでございますよね。現在はこのソーラーサイクル、第24期というかね、これが末期を迎えておりましてですね、いよいよ次のサイクル25に切り替わろうとしているところでございましてね、こういう時にはですね太陽黒点のですね磁場の極性反転というものがですね、見られるというようなことで、どうもそのあたりの現象がですね見られ始めたようだということで、例えばアメリカの海洋大気象、NOAA ですね、有名なところですね、宇宙天気予報センター SWPC とかですね、このあたりがですねこういった研究を進めているということなんですよね。サイクル24は、これは非常に過去最大とかですねいろいろと前評判は高かったんですが、実際にですねサイクルに入ってですねピークを迎えたと思われる時期がですね今一つパッとしなかったなという感じでね、収束を迎えてしまったわけでございますけどもね、またこのサイクル25がですね、どのような活動になっていくかというのがですね、これから楽しみかなという感じですね。ご存知の通り、11年周期でねこの黒点の活動がですね太陽の活動がですね変わっていくわけでございますけどもね、過去にはですねサイクル22かな22、それから21か、あの頃はねすごかったですね。サイクル21の時はですね結構 DX その他でですねペリションも多く実施されておりましたしね、また多くの DX ファンの方がね、各バンドで、コンディションがね、大変良かったですからね、高い周波数でもですね6メーターあたりでもかなり開けた記憶がありますけどもね、こんな形でですね楽しまれた思い出があるかと思いますけどもね、今回のその24というのはね残念ながらそこまでいかなかったなって感じでございましたけどもね。はい、 この25がですねどうなるかということでね、いろんなところで講演なんかもですね専門家の方が行っているようでございますけどもね、まあ、我々アマチュア無線としても気になるところかなという感じですね。まあ、50メガとかですね、高い方の周波数って特にですねこういったところ影響が出ますんでね、50メガの DX を稼がれている方はですね非常に気になるところじゃないかなと思いますけどもね。まあ、それにしても最近はですね、デジタルモード、FT8 とかですね代表とするモード、こういったものでですね、この太陽黒点の活動、こういったところに、よらずとも、言い切れないんですけどもね、こういった形であの DX との更新がですね比較的やすくなってきているというようなものもございますんでね、こういったものを活用されている方多いかと思いますけどもね、まあ、いずれにしましてもねこのコンディションこれがどうなるかというのはですね太陽の気分次第ということになるんでしょうかね。はい、というわけでございます。でその他に話題としてはね、いろいろとこの報道関係を見てますとやはりですね、この電波法違反のね、摘発というものがですね非常に最近というか、まあ、最近になくですね、毎回こう、情報として上がってきますけどもね、中にはですねアマチュア無線の違反者のみならず、この業務局の違反を検挙したというようなところも結構あってですね、このあたりがねだいぶ深刻な問題になっているところもあるんですけどもね、まあもうアマチュア無線であろうがですね業務無線であろうがですねやはりこの電波法にのっとってですね、しっかりと運用していただきたいなというのはねこれはもう基本でございますね。まあ、アマチュアの場合特にあの周波数の逸脱とかですね、いわゆるバンドプランですね、これを逸脱しているところも結構あったりですね、それとバンドエッジのところでねはみ出しちゃったりとかねそういったところもありますからね、このあたりも気をつけないといけないですよね。はい、またですね、高い方の周波数ですと、全くプラン関係なくですね更新しているのがね聞こえたりしますけども、まあ、こういったところはですねコールサインがなかなか言わなかったり、結局最初からなかったりとかねそんな局がいたりとかでね困ったもんでございますけどもね。はい、そんなところでね取り締まりが非常に、ここへ来ましてですね、また受信環境クリーン月間なんていうねこういったものもですね10月から始まりますんでね、これに限らずですねやはり、無線機構の免許を持っている以上はですねしっかりと守っていただきたいなというふうに思います。
ショートブレイク。
今年も来ました JE1TJD JCG12001 加藤でございます。QRL いつも聞いてます、よろしくお願いします。
JJ2JSV です。丸尾です。皆さんお元気ですか？無線はしばらくぶりです。今やってない、昔は、ナビゲーターのない頃にナビをやってました。皆さんの、はい、それがすごく助かりました。それを聞いたんでわざわざ静岡から出てきました。はい、
これラジオに出るJA2XCR 丸尾です。普段は、東京に住んでて週末だけ沼津で DX をボソボソ細々とやってますガンガンというわけじゃないですね最近ちょっとシステムを一新してなんとか頑張ろうかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ではここでね楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね山口百恵さんのコスモス、これをねお送りしたいと思いますけどもね、まあ、本当にあの山口百恵さんというのはですねこの去り際というかねこの引退もかっこよかったですよね。はい、もう他の皆さん方はですね引退をして普通の人に戻ると言っておきながら皆さんまた復活しておりましたけどもね、山口百恵さんだけはねビシッとこうね、通しているところがね非常に私かっこよくてね大好きなんですけどもね。はい、今日はこの山口百恵さん、今のねちょうどいい季節ですね、コスモス、こちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。いつもねたくさんのメールやメッセージありがとうございます。 早速ね今日もご紹介したいと思いますが、まずはですね JF2PDO、春野さんありがとうございます。これ休憩中わかんないですね。
またむせ、
移動運用の季節になりました、東方は50の運用を楽しんでいます。以前は車で行ってお手軽運用だったのですが、括弧してもちろんまっすぐ対象を使ってというふうにね正し書きしてありますけどもね、ありがとうございます。最近では足で歩いて山の上から送信するのが大好きになりました。小型のワイヤーアンテナを作って、カバンリュックに収めて、背負っていきます。山頂からの運用は格別ですよということでねございましてありがとうございます。そうですね、まあ、山頂とかですねこういうところからの運用というのもやはり、足で歩いていかないとですね、もちろん機材も一緒に、運ばないといけないということでございますけどもね、このアンテナもですねワイヤーを駆使して6メーターとかでもですねビームアンテナとかを形成したりとかですね、組み立て式で非常にコンパクトにまとまるアンテナを、作られている方もねたくさんいますし、もちろん、従来のですねヘンテナとかですねこれをうまく使って、小さくまとめてですね運ぶという方もねいらっしゃいますよね。まあ、釣り竿方式でですね、非常にコンパクトに小さくまとめて、この中にね荷物の中に入れて持っていくっていう方がね非常に多いんですけどもね、まあ、それとやはりどうしても電源関係では、まあ、電池運用はもちろんなんですけどもね、バッテリー、このバッテリーがですね非常に重いのでこのあたりはね軽くすることがねやはりできない部分としてはバッテリーが一番大きいんですけどもね、このあたり、皆さんね苦労されてるのかなと思いますけどもね、まあ、この車でね、行って簡単にお手軽運用っていうのは確かにこれはね楽しいんですけどね、山の上からの運用っていうのはねこれまた最高ですよね。
何が面白いの、
はい、ね、春野さんいろいろ楽しまれているようでございますけどもね、また今度画像付きでですねメッセージとかいただければねありがたいなと思いますけどもね、また移動運用の状況などをね教えていただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてはですねこれちょっとお名前がないんですけど斜めが、ありましたね、これ J6PKC さんかな、ちょっと読めないですね、この方はですね、7メガヘルツこれのノイズがなんとかなりませんかということでね、このコメントいただきました。夜昼問わず広がっているノイズでほとんど何も聞こえないことがあります。送通局でも何か手立てはないのでしょうか、気になりますということでねいただきました。そうですね、最近ですねこのOTH レーダーでしょうかね、BY 方面からね送信されてるんじゃないかということでね、本当にね50メガ、ひどい時はですねバンドの一番下からですねもうほぼ全域がですね、ナインオーバーのバーっていうねノイズこれでいっぱい埋め尽くされちゃう時がありましてね、そうなりますと、埋もれてる信号がほとんど聞こえなくなると、まあ、無線機によってはノイズブランカーのですね設定をいろいろと変えると聞きやすくなるっていうね、方もねたくさんいましてですね、チャレンジしてるようでございますけどもね、まあ、この OTH レーダーはですね、その昔、UA からですね強力な電波出てましたよね、特に21メガとか14メガあたりでパタパタパタパタ言ってるね、まあ、今の音とはねまたちょっと違いますけどね、
興味ないから。
あれはなぜかですねケンウッド、まあ、当時トリオのですね TS520 あるいは820、830あたりのですねノイズブランカーが非常によく効いてですねバサッと切れる、消えてしまうというねノイズブランカーでございましたけどもね、最近のはねなかなか出方も全然違いましてですねノイズブランカーをただ入れてもですねいろいろ調整しないとなかなかこう、消えないというのがねありますけどもね、はい、信号はなんとかならないでしょうかね本当にね、いつ頃からでしょうかね、最近になって出始めましたよね、はい、ということでねこれもやはり送通局さんの方にも情報たくさん行ってると思いますけどもね、これは神奈川県の三浦のですね監視の方に、情報が行くんだと思いますけどもね、ぜひちょっとね、まあ、これは海外のね、送信元ですからねこのあたりは、国と国のねやり取りになってくるんではないかと思いますけどもね、うまくですね話をしていただいて、なんとかしていただきたいなというふうに思いますけどもね、はい、どうもありがとうございました。まあ、7メガ以外もですね結構いろんなところで広がって出てますしね、また謎の信号がたくさん出てるんでね、またその辺の情報もありましたらですね合わせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、急いでもう一本いきましょうか。早川34さん、 さん、
まだやるの？
これはこれだけしか書いてないですね。急停止とかわからないんですけれども、災害時のアマチュア無線について拝聴しました。お、早速来ましたね。我々ができることとして、連絡連携、これをどのようにアマチュア無線を活用していけばいいのかが分かりません。普段、訓練をして、やり方などをしっかりとマスターするのが、必要かと思いました。西東京市のように、この地域も、アマチュア無線の活用を考えていただけるといいのですが、というふうにね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そのためにね、訓練というのは必要なんですけどもね、いずれにしましてもですね、やはりアマチュア無線何らかの、連絡手段にはなりますんでね、せめてハンディ機のですね、バッテリーなんかをですね、時たま確認していただいてですね、いつでも使えるようにしていただけるのがですね、まずは、重要なことなのかなと思いますけどもね。はい、どうもありがとうございました。これからもですね、災害に関してはですね、防災関係の、アマチュア無線に関する活用についてはですね、番組でも取り上げていきたいと思っています。どうもありがとうございました。
ショートブレイク。
JNIFAO、QRL 聞いてます。目ぼしいものは今日は電検を始めたんで、それを見に来ました。
もしもし、川上です。コールサインは JL1UCH、 QTH は栃木県の茂木町、SL とサーキットの町でございます。はい、はい、真岡鉄道の最終終着点の駅ですね。はい、あ、HF です、 HF です。はい、短波 3.5 と7がメインかな。はい、両方やります。うん、電話も拙い英語でほんの少しですけど、結構面白いですよね。飛ばない電波で飛ばすってのがいいですよね。弱い電波でね、飛ばすってのが。ありがとうございます。
茨城県笠間市から来た小林です。コールサインは JH1UJX です。免許は持ってるんですけれど、今ちょっとアンテナの方が用意できなくて、電波出していません。なるべく早く電波出せるようにします。はい、今日はありがとうございます。
JR8 DAG 菅野正人です。最近ちょっと1年ぐらい放送は聞いてないんですけどもまたいろいろとよろしくお願いいたします。はい、かっこいいっていただけるとありがたいです。コンテストのちょっと出すかどうかはあれですけども、まあ機会があればまた挑戦させていただきたいなと思っています。
はいはい、というわけでね、本日の QRL これで終了でございますけどもね、今日はQRV コーナーでもね、いろいろとちょっと話題の中で、ソーラーサイクルのねお話をちょっとしておりましたけどもね、この25ね、次のサイクル、これがどのぐらい、いいのかっていうのがですね、期待するところでございますけどもね、大昔にですねありましたマウンダ極小期、もう本当に太陽が死んだようにですね、活動が本当に低迷して、しまってですね、通信に非常に大きくですね影響したというね、時期がかなり長い間続いてしまうというようなね、ことにもなる可能性もあるわけですからね、このあたり気をつけたい、おきたいところでございますよね。なんといってもこのアマチュア無線、特にHF 帯、からですね、このあたりハイバンドでこう楽しまれている方はですね、特に気になるところでございますけどもね。はい、あとそれと先ほども、メールコーナーでありましたけどもね、この OTH レーダーのね、この斜め側の状況、これもね、なんとかしてほしいですよね、本当にね。突然バーッとこう出てきますんでね、あれは本当に困りましたけどもね。はい、あのノイズの下にね、結構、運用されてる方がねたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけどもね、極めて信号が強い方はですね聞こえるんですけどもね、やはりノイズに埋もれてしまいますとですね、どうも QSO できる状況にもないのでね、はい、先ほどのお話にもありましたけど、ノイズブランカーとかですね、このあたりを駆使してですね、なんとかこのノイズをですね除去してですね、信号を浮き上がらせるなんていうね、技もあるようでございますけどもね、なかなか難しいところでございますけどもね、このあたりはやはり、総通局さんにですねお願いをするしかないのかなという感じでございますけどもね。はい、まだまだね、最近の話題いろいろあるかと思いますけどもね、また番組の方ではですね、それぞれ取り上げてお伝えをしていきたいというふうに思います。それでは今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。